タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。7月19日金曜日、夜10時。これもですね、東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから、私、タロイモ太郎こと、ライターで編集、週刊金曜日という雑誌の編集者もやっております、岩本太郎が、30分間にわたりお送りしてまいります。7月19日、もうだから、もう夏休みなのか、学校とか。早いですね。俺も夏休み欲しいなって。もうなんかね、毎週毎週週刊誌の仕事が終わって、もうヘロヘロですけどね。まあ、そういう中でもね、やっぱりいろんな社会問題とかいろいろ、まあ、これもあれもやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけないっていう形で、毎週毎週追われてるわけなんですが、まあ、今週は、まあ、前回に引き続いてですね、まあ、沖縄の問題についてちょっとね、話してみたいと思います。前回、私と同僚というかですかね、同業、ずっと長いこと、同じライター仲間として、お付き合いいただいてきたが、ライターの西村ひとみさんに、ご出演いただきましたが、今日も、まあ、2回連続という形で西村さんにスタジオまでお越しいただきまして、これからいろいろじっくりとお話を聞いてみたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、まあ、前回もちょっとね、今、沖縄、琉球港、まあ、南西諸島って言われる、まあ、いろんな名前で言われるところがあったんですけれども、ここがどういう状況かっていうところをちょっと、まあ、触りだけお話ししたんですが、まあ、今回ちょっとその辺の話を詳しく伺っていきたいと思いますが、
はい、
で、まずその前に、そもそも西村さんは沖縄にどのくらい前からどういう形で関心を持っていたんですか？
沖縄っていうか、もともとのきっかけは奄美大島に、行ったのが最初で、うん、まあ、それが1999年から、2000年の1年間、現地で、仕事、バイトをいくつかしながら取材活動をして、後々本を書いたっていうのがあります。
本はどういう本で、なんで本でしたっけ？
本は、奄美テゲテゲで行こうっていうのが一番最初の本です。はい、
つまり、最初はそういう奄美のそういう文化みたいなものにスポットを当ててっていうような感じだったんですかね。
まあ、そうですね。特に、だから最初に本の企画があったわけじゃないんですけど。
最初に別にそういうなんか企画があったわけじゃなくて。
じゃなくて、うん、まあ、その、奄美出身の人と、もう一人、まあ、その方は、チベットのことやってる人だったんですけど、はい、うん。チベットのダライラマの写真とか撮ってる人だったんですけど、その方と私の3人が、沖縄関係の集会に集まって、終わった後に、居酒屋で飲んでる時に、奄美の本が作れたらいいねっていう話が、その、奄美出身の人から出たんですね。
ああ、いいね。
はい。で、後々、まあ、私が行くような道筋ができてたっていうか。
道筋ができてた。巻き込まれたみたいな感じじゃない。
まあ、だって行ったことないんですよ、奄美。ああ、行ったことなかった
んだ。あ、その時は初めてだったんだ。
はい。だからいきなりもう1年間というか、まあ、とりあえず行ってみようかなって感じではあったんですけど、結果的に1年暮らすことになったんですけど、
ね。暮らしたわけね。
はい。うん、
そこからアルバイトしながらいろいろやったわけ。
そうですね。ね、うん、お弁当屋の住み込みとか、うん、遺跡発掘調査。あとは、旅館の下宿。など、やりました。
うん、実際、今まで、それまで全然知らなかった奄美って世界に接してみてどうでした？
はい、何ですかね。何ですかね。まあ、奄美って、で、その、奄美、大島に私はいたんですけど、奄美は群島っていくつもの島があって、それぞれいろんな文化があるんですけど、
うん、
そうですね。一言で言うと、やっぱ奄美も多様性かなっていうのはありますね。
ねえ、東京にいるとね、まあ私も実は奄美ってまだ行ったことないんだけど、うん、ねえ、やっぱり、鹿児島と沖縄本島の間っていう感じでね。
そうですね。うん、はい。
ただ、やっぱり文化的にはそのね、もちろん鹿児島とも違うし、沖縄とももちろんやっぱり違う。
まあ、両方その影響を受けてる部分があって、ね、その、与論島だったら一番沖縄に近いので、やっぱりその影響が割と大きいのかなって勝手に言ってしまうのもあれですけど、で、奄美大島だとやっぱり九州の方に近くなってくるので、またちょっと違ってくるというか、大和の文化の影響も 結構あるのかなって、まあ、勝手な解釈ですけど感じます。
なるほど。でその奄美の後にやっぱりその沖縄の方にもだんだん関心の幅を広げていくようになったわけ。
それは結局そのまあ奄美の方で仕事をしたのがきっかけで、まあ、沖縄でシャーマニズムの話で書かないかということが、
シャーマニズム、
はい、
ね、
話をいただいたんですね、
うん、
最初。
書いてみないかっていうか、
そうですね、本書きませんかっていうような話で、
ああそうそう、だからそれでも本出しましたよね、確かにね。
はい、出してます
ね。タイトルなんだっけ。
ユタのクガニクトゥバ。
ね、なかなかそういうテーマでの本ってないもんね。
ないですね、うん、結構もう絶版になっちゃったんですけど
でもまあなんか中アマゾンとかに出てるんじゃないの。
そうそうそう、中古で、うん、あ、中古じゃない、古本、古本で、
うん、
いい値段になっちゃってるみたいで申し訳ないんですけどね、うん、安くはないですね、うん、あまり、はい。
でもそういうところからなんかだんだん関心持っていくっていうのね。沖縄っていうと結構いろんなまあ文化もあるけれども、例えばほら割と思い描くのがこの間週刊金曜日で紹介した音楽とかさ、例えば食とかね、まあもっと言うとまあやっぱり沖縄の戦後史みたいなのね、米軍問題とかそういうとこから関心を持つ人ってのは結構多いけど、割とそういうね古くからの文化のそういうところにスポットあって、そこから関心持つっていうのは面白いですね。
そうですかね、まあ、うん、多分遺跡発掘の仕事を学生時代からやってたのもあって、
あ、なるね、
うん、なんかそういう古い時代のこととかも興味があったのかもしれないですね、
うん、沖縄にもじゃあなんか住み込んでなんか、
沖縄は住み込みっていうか、まあ暮らしてましたけど、それはもう取材ばっかりやってましたね、半年ぐらい、
うん、うん、
あとは飲んでましたね
飲んでた、よく金が続いたんですね
その時はまだね、まあ、編集プロ細かいこと言うと編集プロダクションとの契約だったんですけど、なんだろう、取材費は少しは出して いただけたのと、当時は結婚してたので、うん、支援が、
あ、なるほどね、あ、そういうことですね
そうそう、うん、
当時はって言っちゃったって
送金がありました。
送金があったわけですね、うん、なるほど、やっぱそういうスポンサーがいることっていうのは大事なんですね。
そうですね、う
ん、なかなかだってさ、はい、ライターって俺もそうだけど遠くの取材って難しいもんね、うん、ずっとなんかね、その地元でいろいろ働きながらね取材するっていう人たちとかって多いもんね、うん、
まあでも仕事をする方がいいですよ、
うん、
仕事をしながら出ないと聞けないような話ってやっぱあると思うので、
うん、
あと見えないこととか感じられないものとか、
うん、
だから仮にそのお金が結構あったとしても、なんかもし仕事あるんだったらさせていただきたいなし、やった方が皆さんの地元の人たちのことを伝えるのであれば、その方がなんかやっぱり もうちょっとこう、ただアポイント取って話聞いて、はい、ありがとうございましたよりは違うものが描ける
かな。結局のところ取材者ってよそ者になるわけじゃないですか、うん、よそから来てちょっと話聞いてって、うん、っていうことですよね。だけどやっぱりね、その地域のそういう経済とかそういうね、うん、社会に直結するようなところで仕事しながらやっていくことで見えてくるっていうのもやっぱりありますよね。
はい、
う
ん、まあ暮らしててもやっぱりよそ者はよそ者なんですけどね、
うん、
まあ、
逆にね、はい、よそ者の視点っていうものがあることによって見えてくるっていう ね、 そこがあるような気がするな。
確かにまあ、例えば海の美しさとかも地元の人だったら毎日見ているので、
うん、
もう見上げるほど見ているので
まあそうだよね、うん、
でましてやその島外に行ったことのない人たちにとったらもう見慣れた景色でしかないんですけど、よそから行った私なんかからすると本当に美しかったりっていう風に感じるので、
うん、
やっぱそういう面もあると、地元の人たちにとってもまた違ったこうもの視点が得られるのかなって思ったりはしますね。
まあ確かにそうですよね。私静岡出身だけどね、うん、静岡帰るために富士山綺麗だなと思うんだけど、地元の人電車乗ってても全然富士山見ないんだよね。
あ、う
ん、まあだからそういう内側からの視点と地元からの視点と外側からの視点みたいなもんね。多分メディア、前回も話したそういう地域発信のメディアの良さっていうのはそこでさ、うん、 やっぱり地域の人たちだから見て、見れるものもある、うん、ただ地域の人たちだけだとなかなか気づかない。
そうですね、
両方がなんかね、
そうですね、
それが必要になる、
うんうん、両方あったらいいと思いますね、
うん、
はい、
で、あのそのまあ今回まあこれ前回もちょっと触れたと思うんだけど、まあ沖縄にまたしばらく行って、
はい、
沖縄というかまあ与那国島ですね、はい、で行っていろいろまあ取材をしようと、
はい、
思い立つに至ったまあいきさつですね。
いきさつ、
うん、
まあ、あの琉球湖の軍事化の取材を始めて 4,5 年になるんですけど、まあ行ったり来たりまず大変っていうのが
確かにね、それはそれでまだお金かかるもんね。
お金と時間と行ったき、あの行ってる期間も長くはお金かかるので入れないので、その行った期間の中でもう目いっぱい取材するってなると体力も精神力もまあいろいろ、まあとにかく大変なんですよ。でまあそれもまずありましたね。だけどあの一箇所にやっぱ拠点を置いてしっかりとそのまあ1年間だけですけど四季を感じながら、あのまあ島の風を感じながらあの取材して書きたいなっていうふうに思ったんですね、
うん、
で、まあ、なんで与那国島なのとかってよく言われたりするんですけど、うーん、与那国はまあ日本の一番最西端、
はい、
西の端っこの島で台湾が近いですよね。
100キロぐらいだって
、ね、そう、一番近いところで100キロぐらいですかね、なんです。で、まあ、台湾有事とかって、まあ、メディアとかでも騒がれたりしてますけど、あのそういうその与那国島から、日本っていう島を見てみたいなっていうふうに思ったのと、あとはその与那国島に自立へのビジョンっていうあのものがあって、あのちょうどその市町村の合併の話が出てた中で、与那国島は自分たちの島であの経済とかそういうのやっていこうっていう風な流れになって、そういう自立へのビジョンっていうのを策定してるんですね。でその内容がすごく素晴らしくてですね、あのなんていうのかな、まあ台湾とかあの、まあ、東アジアとかね、まあ、中国も含めてそういうのを見ながら、そういう国々見ながらあの経済文化の交流していきましょうみたいな内容なんですね。だから今のその自衛隊基地の自衛隊配備の話、軍事化の流れと真逆なんですよ。
もともとだってあの辺はさ、うん、あのまあ与那国でも昔は景気時代って言われたのかな、
景気、
景気、うん、あの要するにあの交易が海上交易みたいなものでね、もともとはだってね、そういうあの海上でのそういういろんなね貿易っていうのかな、民間レベルね、
いわゆる密貿易の話、
うん、まあ密貿易も、うん、密貿易って要するに国家を超えて
そうそうそう、う
ん、要するに我々は国家ってものがあらかじめきちっと海の上に、ね、敷かれちゃってるみたいな感じで見てるけど、うん、本当は違ったんだよね。
そうですね、うん、あのまあ密貿易って言い方自体がどうなのっていう人もいますけど、結構地元の人たちは密貿易っていうような言葉使って表現したりはするんですけど、あのすごくこう懐かしそうな感じ
で、なんか良かったなっていう感じで振り返るって話はね、
そうですね、
ありましたもんね。
先日も本当にあの知り合いの人から密貿易の話を聞いて、
うん、
あのその方があのあんまり具体的に言っちゃうと誰とか分かるとまずいかなっていう、
まあ、
まあ、まだ子供の頃にやってたっていう話、うん、
ああ子供の頃から密貿易、うん、
でまあ細かい話聞いてたらすごい面白かったので、いつか活字にできたらいいなと思ってますけど、
なるほどね、うん、はい、
はい、
あこの辺でじゃあちょっと曲に行ってみましょうかね、はい、はい、じゃあ西村さんから曲の、
あ、
西村さんのリクエストだよね、
あれ福歌でしたっけね、
福永
浩平くんの
、はい、福永浩平くんってどういう人ですか
福永浩平くんは奄美大島で、私がさっきお伝えしたあの奄美に本を作りに行った時に知り合いになった人で、当時は17歳だったんですけどね、もう今いいおじさんになって、
おじさんだって何年か前にさ、あの、はい、東京に来てて帰るって話があったじゃない、
ありましたっけ、千葉に行ったんですよ、
千葉に行ったのか、
はい、うん、そうそう、
なんか、うん、ライブを私見に行ったような気がするけど、
あのいろいろ活躍実はしてて、あの NHK のしゃべり場にも出演してたりとか、
うん、
あとはあの萌えのスジャクだっけ、 前のスジャクだっ
け、川瀬奈美さん、
そう、うん、あれタイトルを忘れちゃった、まあ、いいや、うん、あ、サラ・ソウジュかなに、うん、あの主演で主演の一人で出てたんですよ。でカンヌのあの赤い絨毯歩いたんですよ、うん、彼は。お
すごいね、うん、
はい、まあ、そういう彼の歌です。
はい、タイトルは何だっけ
福歌です。
はい、福永康平さんで福歌でした、はい、福永さん今でも元気かね。
元気でした。よう最近会いましたけど、
今おいくつくらいになったんだっけ。
もうでも40代ぐらいにはなってるんじゃないですかね。
そうですか、
はい、
今も相変わらず歌い続けてる。
はい、そうですね、うん、あの福祉系の仕事しながら、うん、あの音楽はずっと続けてるみたいで、うん、だから今の歌がそのサブスクでリリースされて、また少しずつその音楽活動の方も広げていく感じです、見てたら。
なるほどね、うん、じゃあこの放送でね初めて聞いたっていう方はぜひ、福永康平さんぜひ、
はい、応援してやってください、応援して
くださいということで、はい、で、またちょっとその沖縄の話に戻すと、はい、で西村さんは与那国に結局1年ぐらい行ってこようということ で、ね、もうなんか、はい、住まいとかもね、
はい、そ
ろ
そろやっと、うん、やっと
やっとなんか借りようとしたところになかなか入れなかったって話が
そう、借りようとしたところはもうダメになってしまいまして、うん、まあ向こうの事情でですけど、でその後またあちこち探していて、でいろんな人にも会う人に部屋はないか部屋はないかと尋ね、うん、この間、6月行ってきたんですよ与那国、
うん、
そしたらなんかライターさんがね部屋を一生懸命探してるみたいみたいな話聞いてあ、それ私ですって私みたいな、
もうなんかほとんどだから地元でも情報が知れ渡っちゃったんで、
もうだから本当ねありがたいな
あ、そう、あ、それでそういうのがあったら逆に見つけやすくなったわけ
でも結局宿泊してた宿、
うん、
宿で出会った人たちを通して、うん、大家さんに出会ったんです。
あ、まあでもよかったじゃん、
はい、うん、なんか奇跡的だって言われました今なかなか本当に部屋が見つからなくて、
うん、
もうなんか家賃もだいたい5万ぐらいから月、
あ、そんなにすんだ、
うん、それはまだもしかしたら安い方で、
うん、
7、8万したりとか。
それやっぱなんか基地のこととかがそれ始まったからなのかな。
そうですね、だからまあまたこれから自衛隊の追加配備とかもありましたり、あとその工事、
うん、
自衛隊官舎作ってたりとかもあるので、その工事関係者も来ているようで、さらにその観光客が来てるっていうのがあって、もともとその宿が少なくいいので、
ね、
そこのなんか奪い合いじゃないけど、はい、そういう状況らしいです。どうもね、ちゃんとしっかりは調べられてないから、まあそういう地元で聞いてるとそんな風な話で聞こえてきてますけど。
人口どのくらいなんでしたっけ。
人口が自衛隊の人と家族含めて1700ぐらいですね。
自衛隊の人が来ないとどのくらいになる。
多分1400ぐらいじゃないですかね。あ、
そうなんだ。だからね、そのくらいの島だから自衛隊のねそういう、ね、人たち家族とかが来たらもうそれだけでね、うん、人口構成とかもね結構ある程度変わってきちゃうわけで ね、
でね、だから選挙への影響を言ってる人もいますよね、地元の中ではね、
うん、だからずっとなんか町のねそういう文化とか経済とかのバランスってものは微妙になんかやっぱ変わってくっていう感じが、ね、
まあ確かに6月にハーリーってあったんですよ。
ハーリー、
ハーリーって船漕ぎ競争、うんうん、まあもう一番は漁師さんたちが大漁を祈願したり、その集落の健康を願ったりするものが一番なんですけど、まあでそれを初日にやって、翌日は船を漕ぐんですね、みんなで船漕ぎ競争。
船漕ぎ競争、
まあもともとはそのまあ祖先ご先祖様とか自然神の神々だと思いますけど、そういう人たちに対してまあ船を漕いで楽しんでる姿をこう見せるっていうんですかね、 そういうところから来てると思うんですけど、
楽しそうですね、う
ん、まあ楽しかったんですけど、うん、やっぱりその中に自衛隊の人たちもチームで参加してたり、
うん、
あるいはそのチームじゃなくて、それぞれの集落の中に個人で参加してたりとかっていう状況もありましたね。
なるほどね、はい、だからそうやってだんだんもしかしたら変わっていくかもしれない、与那国の、様子というものをどんなふうに発信していくかってことですよね。
まあそうです ね
滞在しながら、まあ西村さんよく取材に行くんだけど、週刊金曜日にもね、なんか書いてもらえればいいなっていうのは思うんだけれども、なかなか紙面の都合とかね、あとまあこっちもなかなか取材費とかね出すの大変だとかっつって、で最近西村さん結構自分でね報告会とか開いて発信もしてるんだけど、
はい、
なんか今回与那国に行って自分でもメディアやるって話を、
自分でもメディアっていうか、うん、地元の人たちと一緒にメディアが作れたらいいなっていうふうに思ってますね。
どういうメディア？
まあこれ私だけの考えなので、実際話し合ってっていうか、やりたいねっていう人たちが集まってきてどうなるかは分かんないですけど、個人の考えではコミュニティラジオみたいなのができたらいいなって思ってます。
ラジオフチューズみたいな。
そうですね、うん、はい、
まあコミュニティ FM とかになるとね、また設立するのがいろいろ大変で、
そうでしょうね、
うん、まあね、だってスポンサーとかもね、いろいろないとなかなか成り立たないというね、
そうで、与那国はメディアがないんですね。新聞社もないし、うん、テレビ局もないし、雑誌社もないし、もっと言うと本屋さんも、まあ共同売店の中に本を取り扱ってたりはしますけど、本屋さんっていうものもないし、
うん、
図書室、図書館もないです。
あ、図書館ないんだ。
図書室は一昨年だっけ、うん、できましたけど、
あの町営っていうか市営とか、
ね、町営か与那国町だ、
与那国町だね、
はい、うん、なんですけど、そういう状況でよくメディアがないっていうことを聞くので、なかったら作ったらいいじゃんっていう感じです。
まず自分がまずそこに行ってメディアを作るということ、ね、
自分でっていう、
自分
ってい
うかみんなで、
ね、そう、みんなで作りたい、うん、自分でっていう、まあ自分でやれば一人だったらできるでしょうけど、自分でやればいいんだから、
うん、
だけどその私はまあ基本的に1年の滞在と思ってていて、まあそれでさようならとは もちろん思ってないですけどね、ずっと関わり続けたいと思ってますけど、地元の人たち、そこで暮らす人たちが何ていうのかな、自分たちで運営してやっていけるような形がいいかなとは思ってます。
場所みたいなものは何か心当たりとかっていうのは何かあるんですか？
場所は
あんまり言えないか、
地元の知り合いの人のお部屋がちょっと空いてそうなのでそこを借りようかな。
はい、聞いてますか与那国の皆さんとかさ、うんうん、だからだんだんこれもさっきと同じ、いろいろやってるうちになんかあれアパートが借りれたっていうので、
ね、うん、まあ なんかやりようがあると思うので、
うん、
やるってことじゃないですかね、まずはね、
うん、
は
い、だからみんなが集まるそういうコミュニティのね、泊まり木っていうのかな、うん、
はい、
うん、別にもうみんなでとにかくおしゃべりをするみたいな形で集まってきて、そこから何か生まれてくるものを発信するみたいな形かな。はい、
そうですね。なんかいろいろ結局その自衛隊の人たちがいっぱい今与那国の中にいて、集落の中にもいますし、あと役場とかまあ売店ですかね、そういう場所にもいらっしゃって。まあ、だからそうなってくるとその自衛隊の配備がどうのこうのっていう話って非常にしづらいじゃないですか。
つまりだから外から来る人たちっていうイメージじゃなくて、
うん、
要するに町の構成員、コミュニティの構成員にもなるわけだよね。
そうそう、もうだから実際本当に人手がなくて困ってるところに自衛隊の人たちが来ていろいろ手伝って くださったりしたら本当にありがたいでしょうしね、うん、そういう話は聞いてますから、だから もう今そういう状況なんです。もうあの過疎になってきてるし、
うん、そうなんだ。だからね、一概にね、人が確かに増えるっていうのは、まあありがたい部分っていうのもあるわけだしね、うん、
まあだからその話しやすい環境を作りたいなっていう感じですかね。いろいろこうしがらみとかは超えてっていうか、
うん、ああでもね、やっぱそれ大事だと思いますね、うん、どうしても別にね、確かにまあ、どっちかって言ったらその基地っていうものに対してある種まあ検証ネガティブっていうかな、批判的なスタンスなのかもしれないけれども、一方でそういう人たちが来ることによって何が変わるかっていうところをね、
そうですね、
あのまあそちらの人たちともね、まあどこまで協力してもらえるかわからないけれども、声も拾いながらみんなで考えていく、
そうですね、
うん、
はい、
なかなかそういう形のメディアっていうものができてくるとまた発信して、まあこの間前回の放送で喋ったあの地域ジャーナリズム賞みたいなものにね、応募してもらってもいいんじゃないかなっていう感じもするしね。だからなかなか楽しそうだし、ぜひあの西村さんのね、そういう発信どんな形で上がっていくかっていう、私も関心を持ってやっていきたいと思ってますんで、またいろいろ報告してください。
はい、
あのこの番組でもね、またいろいろお伝えいただける、はい、したいと思ってますんで、というわけで、今週もそろそろお時間となりました。またですね、今度は7月の、8月になるのか、今度早いな。また、夜10時から、金曜日の夜10時から、お会いしたいと思います。30分間ご清聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。